At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
大竹紳士交友録火曜日の担当は独協大学特任教授でコラムニストの深澤真希さんです。今日はリモートでご出演です。こんにちは。
お願いします。
お願いします。カタールワールドカップの人権問題を考えていますね、
は
い、う
ん、あまり日本では報じられていませんし、まあ、講義で学生に話してもほとんど知らなかったという声が多くて、はい、まあ、メディアの責任も大きいなと思うんですけれども、はい、改めてどういう問題かというと、はい、カタールって7つのスタジアムが新たに今回建設されたんですね。秋田県ぐらいの大きさの、うん、国に、はい、でカタールって人口は290万人なんですけど、うん、そのうちカタール国籍の人は1割しかいないんです、うん、残りの9割は外国人労働者で、今回もアジアやアフリカから160万人の労働者が来て、うん、でこれが過酷な労働条件で多くの方も亡くなったんじゃないかと報じられてるんですけれども、うん、カタール政府は批判を否定しているわけですね、うん、で、まあ、一方でさらにこのイスラム教国家のカタールは同性愛を法律で禁じていますし、うん、同性愛を理由に拘束された人が虐待を受けているという報告もありますし、うん、はい、女性も男性の許可がないとさまざまな行動ができないという、かなりイスラム教を厳格に解釈している国家で、まあ、人権が制限されていると、うん、はい、ということで、まあ、ヨーロッパを中心に人権問題への抗議のため、うん、パブリックビューイング自体をやらないんだとか、うん、ヨーロッパは本当にサッカー大好きですけれども、それでもパブリックビューイングをしないとか、うん、あまり報道をしないとかっていうのをそもそも事前から表明されてましたし、うん、でヨーロッパとか、あとオーストラリア、アメリカより今回オーストラリアの方がすごいこう犠牲になった外国人労働者のための活動とか、うん、LGBTQ の人の人権のためのさまざまな表明を、選手も事前に結構こういう動きをしていた、うん、はい、ということでヨーロッパの報道とか、そもそもヨーロッパの選手自体がこういう表明をしたことで、うん、カタール政府も、まあ、外国人労働者の労働条件を改善しますとか、うん、まあ、今回その LGBTQ の人も当然観戦に来るわけですから、うん、そういう人も歓迎しますということを言っているんだけれども、うん、まあ、その後も労働環境とか人権の問題があるということがまあ報じられているわけですね、うんうん、で FIFA にはもちろん大きな責任があるわけです、はい、そもそも招致した会長自身もその時の会長も、うん、間違っていたって言っているぐらいなんですけれども、うん、ただ現在の FIFA は、うん、まあ、選手に政治に巻き込まれるなというような言い方をして、うん、まあ、これはちょっと皆さんも話題になってご存知だと思いますけど、ワンラブというワン賞を、まあ、選手たちがしようとしたら、うん、まあ、これを禁止する、それは政治的な行為である、うん、ところがヨーロッパサッカー連盟としては人権っていうのは普遍的なものなんだから、うん、全ての場所で守られなければいけないということを言って、うん、まあ、これも日本でも報じられましたけど、ドイツの選手が口を塞いで抗議を表明しましたね、はい、だけど日本では残念ながらサッカー協会の会長がサッカー以外の話題は好ましくないのだ、うん、で選手からも、まあ、残念ながら人権について何か語るような動きは、うん、まあ、勝ったというニュースばかりで、うん、そういうことは日本ではなかったということが、うん、まあ、ここまでが概要なんですけど、大事なことが2つあってですね、うん、はい、1つがイスラム教を差別してはいけないということと、もう一つはスポーツと政治とは何かということなんですけれども、うん、というのは私たちは今回の件でやっぱりイスラム教ってちょっとこういう宗教だよねっていうふうに簡単に思いがちじゃないですか、うん、でイスラム教対欧米の対立というふうに単純化してしまうんですけれども、うん、これは大きな間違いで、うん、なぜなら欧米でもキリスト教国家がほとんどでしたから、うん、本当にね、1980年代ぐらいは、うん、LGBTQ への差別とか、うん、中絶への制限とか、うん、離婚ができない国家とか、うん、様々あってですね、80年代ぐらいまでは、うん、アジアなんかよりも全然差別が多かったり、人権の問題が多かったり、イスラム国家とそんなに変わらないような人権問題がもともとあって欧米の中にも。
だけどまあ、それはあれですか、今1980年代までって 結構近い年代まで、はい、い
や最近までです。
そういうことだったんですか。
はい、あのもちろんあの欧米でもキリスト教国家もいろいろな、うん、あのカソリックとプロテスタントでも違ったりしますけれども、はい、うんうん、あの私が学生の時なんかはあの全然離婚できないとか中絶ができないとか、うんうん、そういう国家たくさん あったりしたんですね、うん、でその時あのフェミニストはもちろん1950年代ぐらいから活動してましたけれども、うんうんうん、実際にそれが許されるようになったのはやっぱり80年代ぐらいが多くて、はい、あのそれはやっぱり政教分離とかフェミニズムのとか人権の運動で、うん、リベラルな価値観が生まれたことで、実はね、欧米の今の価値観って本当にそんなに長く保障されていたものではなかったんです、うんうん、ただ欧米がこういうふうにリベラルに変化したことで、うん、そこにこう対立する形でイスラム教が過激化してしまったり、うん、まあ、9.11 なんかでこうそれまでは西側の敵っていうのはソ連とか東側だったわけですけれども、ソ連崩壊以降、うん、西側の敵としてイスラム教というものが浮かび上がってきたりして対立するようになってしまった、うん、でさらにこの中国とか今のロシアとか権威主義の国家が、うん、まあ、人権を制限するようになったっていうことですよね、うんうん、でも今度は逆にまた欧米でもこう揺り戻しが起きていて、うん、この間もお話したようにトランプ政権なんかは中絶を制限するとか、はい、欧米でも保守とか右派の政権がすごく増えてきているということで、うん、つまり大事なことは同性愛差別とか性差別とかの人権の問題ってで、うん、イスラム教が悪いとかキリスト教に問題があるとか、うん、共産主義だ社会主義だ、うん、資本主義だっていう問題ではなくて、うん、人権を抑圧するために、うん、宗教や思想を政治的に利用する権威主義の政治家とかが問題であると、うん、でも私たちはイスラム教が悪いんだろうとか、うん、共産主義が悪いんだろうとか、そうではない、うん、それを理由にキリスト教を理由に、うん、イスラム教を理由に共産主義を理由に人権を制限する国家や政治家に問題があるということをまず知らなければいけませんし、うん、実際に私たちはイスラム教のことをあまりにも知らなすぎるわけですけど、うん、例えば10年ぐらい前からですね、うん、欧米に在住のゲイのあのイスラム教の指導者、これイマームっていうんですけれども、うん、彼らがですねイスラム教のコーランの解釈で、うん、あの LGBTQ をあのイスラム教のコーランを否定していないんだ、つまり、うん、あのキリスト教の聖書にしてもユダヤ教にしても、うん、コーランにしても古い文章なので、うん、結局解釈なんですよね、うん、でその解釈によってあのイスラム教でもあのゲイでもいいんだということでインクルーシブなモスクを作ったりとか、うん、そういう実は動きもあったりしていて、うん、イスラム教はねやばいっていうふうに思考停止してしまうと、うん、今結局世界的にイスラム教の人はやっぱり差別されがちな、うん傾向にあるので、うん、それで今回あの差別を助長するのではなくて、あくまでもカタールという国がイスラム教を理由に人権を制限していることを批判するべきで、うん、イスラム教とせあの、ね、批判することは間違いであるということをまず今日言いたいことと、
うん、もう一つ
そうなんです、うん、あのキリスト教そんなこと言ったらねキリスト教だって同性愛に非常に厳しかったわけだけど、私たちはキリスト教徒を批判するってことはないわけですよね、うんうん、あともう一つスポーツと政治の問題、スポーツとでね、うん、と政治は分けろとか私たちは簡単に言うわけですけれども、これそもそもなんでかっていうと1936年にベルリンオリンピック、うん、これはヒトラーがナチス政権の下で行われて、まあ、ユダヤ人差別をプロパガンダに使ったわけですよね、うん、だからナショナリズムにこういうものを使ってはいけないと、つまり人権を侵害するような形でスポーツを使ってはいけないっていうことだったわけですね、うんうん、だから実際 FIFA は今回政治に関わるなって言ってるんですけど、でも実はロシアのウクライナ侵攻を受けてロシア あの大会出場は禁止してるわけですよ、うん、FIFA は、うん、でこれはやっぱりウクライナの人権を守るためですよね、うん、つまりスポーツの政治利用がいけないのは国家が人権侵害のためにスポーツを利用することがいけないのであって、うんうん、国家が市民を人権弾圧していることに抗議することにスポーツを利用することは、うん、これはむしろスポーツの平和利用なわけですから、うん、私たちはすぐにですね簡単に政治に利用してはいけないとか言うわけだけど、うん、人権を守ることをねあの政治利用だというふうにして人権を守ろうとする人たちを押さえつけるということがあってはいけないという、うん、このねこれがすごくごっちゃになってるなというふうに思うんですよ、うんうんうん、 どうでしょうか、う
ん、人権の話イコール政治の話イコール偏った話って考えちゃってる人が多い感じがしますけど
そう
ではないですよ。人権って全ての人にとって自分が安心して生きる上で不可欠なものですもんね。
はい、はい、もちろんね絶対的な人権、うん、時代によって人権守られるべき人権は変わってくるわけですけれども、うん、で、まあ、もちろんね五輪とかワールドカップとか、うん、あの欧米のスポーツビジネスって、まあ、今あまりにも問題がありすぎるわけですよね。五輪もワールドカップ もう腐敗がすごく行われているわけだから、うん、で、まあ、その欧米のスポーツビジネスのあり方もきちんと批判して、で一方では今度じゃあ権威主義国家を国連とか IOC から FIFA から追放しろとかね簡単に言うのも良くないし、うん、だからといって宗教の自由なんだから多様性でイスラム教の人たちが同性愛を差別するのも認めろっていうのもこれも極端な話なんですよね、うん、だから例えば豚肉を食べるなとかねお酒を飲むなとかそれは私たち譲歩できるじゃないですか。その国に行って豚肉食べないとかお酒を飲まないことは譲歩できるけど、でも例えばLGBTQ とか女性差別っていうのは必ずしもコーランが絶対的にそれを言ってるわけではないわけですよ、うん、じゃあそこは話し合ってコーランの解釈とそれを政治に対して利用するということはおかしいんじゃないのか、うん、コーランは否定しないだけどそれを政治に使うのはおかしいんじゃないかっていうっていうものすごくこう複雑な問題があるんですけれども、うん、私たちはねそこを丁寧に丁寧に今回のことで考えなければいけないなということを、うん
でもイスラム教って言っても国によって
全然違います。
随分温度差があるじゃないですか、
はい、
そのヒジャブをねちゃんとしなくちゃいけないとか、はい、そこになんとか警察みたいなのがあったりするとか、はい、まあこのなんかこの温度差みたいなことを、まあ、その国は国だよね、
はい、
この辺のなんかこう、まあ、イスラム全部じゃなくて、
はい、
その温度差みたいなこともちょっと理解していかなくちゃいけないってことになりますか、
は
い、
それは私たちはイスラム教徒、うん、教徒に対する勉強も足りないですし、うん、例えばキリスト教だって全く違うわけですよ。だってロシアの、うん、ロシア教会だってキリスト教だし、うん、カソリックもプロテスタントも違うように、イスラムだって全然違うんですね、うん、それぞれのやり方によって、うん、ただとにかく問題は宗教のある部分をこう拡大して国民の人権を抑圧する国家があるということで、うんうん、それに対して私たちはね抗議してもいい、宗教に抗議するんじゃなくて宗教を悪用する国家をっていうことをね、だからイスラム教徒怖いとか、うん、そういうふうな単純化してイスラム教だからしょうがないよねとか、イスラム教怖いよねとか、豚肉も食べられないし、うん、みたいなね、豚肉の問題は別に私たちも譲歩してもいいわけですよ、うん、だけど人権の問題はそれはきちんと話し合っていかなければいけないという、
中にはね、はい、その相手の国のはい、まあ、文化とか考え方を尊重するべきだから、
はい、
だからまあそのじゃあカタールがね、
はい、
労働者とか性的少数者とか女性の人権をまあ抑圧したり、まあ非常にその人たちがまあ辛い目に遭っている状況を作っているとしても、それはその国の文化とか、
はい、
その国の考え方として尊重するべきだってことを書いている有識者なんかもいますけれども、
はい、
それは深澤さんどう思いますか。
はい、ですからそれはまあやっぱりおかしくて、それは国が悪用してるわけですよね。イスラム教という文化や宗教を悪用していることについては私たちは問題を、だからイスラム教を尊重するということと悪用する人に抗議をするということはこれイコールなんですよ。アメリカが中絶を今禁止しようとしているのもあれキリスト教の悪用だと思うんですよね。それは共産主義だってなんだって、資本主義だってその政治や国家が悪用していることがあるわけで、
じゃあその国家の体制に対してまあ批判とかそれは違うんじゃないんですかっていうことと、はい、その国の文化を否定することはイコールではないということなんですね。
全く違いますよね。豚肉を食べないという文化と人権を弾圧する国家っていうのは全くイコールではないわけで、それを私たちは雑にまとめてしまう傾向があるので、うん、今回のことは本当はそれをねみんなで考えるいい機会だと思うのでね、うん、ぜひ考えていただきたいなと思います、
はい、
ありがとうございました。大竹紳士講義録、今日の担当は深澤真紀さんでした。明日の担当は北郎さんです。深澤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。